パウロは一つの例としてこの教義を使って説明したのです。けどもパウロは決して妥協したのではなく、初めから終わりまで真理を明かししたのです。パウロはギリシャ人の考え方やローマ人の考え方をよくしており、それらの人々に分かりやすく説明するためにこのような例を用いたのです。まあ、パウロはこのような一つの例を用いて述べ伝えた福音は、イエス様が救い主であるということに他ならなかったのです。イエス様こそ、罪の債務と罪の力から解放される救い主なのであり、このイエス様を信じた人々は新しい命を得ることができ、あらゆる問題を解決することができ、そして喜びと力とは与えられると、パウロは証ししたのです。それだけではなく、主は勝利の生涯、すなわち栄光に満ちた永遠の目標と生き生きとした望みとを私たちに与えてくださると、パウロは強調したのであります。ローマ書1章の中国説を見るとからは次のように書いたのです。265ページになります。265ページです。1章の中国説を読み足します。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人の初め、ギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。福音とは神の力そのものです。けども、イエス様と結びついている時にだけこの力が現れることを忘れてなりません。聖霊がこの力を私たちに与えるように取りなしておられます。けど大切なのは、私たちが全てを主に任すこと、委ねることです。イエス様を信ずることは、すなわち勝利の戦いを勝ち取ることを意味します。したがって私たちはこの力によって主の目的である勝利の冠を得るために走ることを急がなければなりません。このように私たちにとって主イエス様から与えられた力を用いて主の目的に向かって走ることは必要です。したがって救われた者の生涯は、前に話したように散歩ではない、まさに勝利の冠を得るための戦いに他なりません。私たちは自分自身の力によって戦うのではなく、主の恵みと憐れみによって与えられた上からの力によって戦わなければなりません。新約聖書の中には、ギリシャ・ローマ時代の教義のことが描かれているが、一体これは何のために書かれているのでしょうか。私たちにとっては救われたものであるということだけでは十分ではないから、それは単に初めの第一歩にしか過ぎません。むしろ永遠の戦いの目標が重要な問題です。そのためには私たちは今まで以上にもっとイエス様を信頼し、イエス様に全てを委ねなければならない。私たちは真剣に、そして喜びに満ちて主に従っていくべきです。私たちは今までよりももっとイエス様に信頼し、イエス様に全てを委ねなければならない。私たちは真剣に、そして喜びに満ちて主に従っていくべきです。私たちは主の証人として用いられなければなりません。したがって私たちは主の目的を目指して走り、イエス様においで上に召してくださる主の所要へ応と務むべきです。すべてこの世のものは過ぎゆく儚いものです。ただ永遠なるものだけが いつまでも存続するのです。そのために永遠なるものを目指して私たちは一生懸命にならなければなりません。したがって私たちはこのような真空の戦いをするとき、私たちが持っている霊的なエネルギーを全部出し切って主のために行かなければなりません。私たちが目指して走っている目標は本当に素晴らしい栄光に満ちているのです。私たちが忠実な主のしもべとして最後まで奉仕するならば、それによって得られる報いは考えられないほど大きいものです。生きておられるイエス様は私たち信者に霊の力を十分に備えていてくださいます。まあ、イエス様は我々に大胆な証しをする勇気と信仰の確信と確実なる勝利とを与えてくださいます。まあ、パウロが言ったように信者の生涯とはいわば組み打ちのようなものである、つまり悪霊に対する戦いであるとあります。前に読んでもらいました箇所、もう一回ちょっと開きましょうか。エペソ書6章の実節ですね、348ページになります。終わりに言います。主にあって、まあ、大切なのは主にあってという言葉です。主と結びついていなければどうせ全てはダメであるからです。終わりに言います。主にあって、その体の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。まあ、別の言葉で言えば競技場で走る、まあ、競争のものです。同じくパウロはピリピにいる方々にまた次のように書いたのです。ピリピ書の3章、これもよく知られている箇所であります。354ページです。ピリピ人への手紙の3章の中2節からお読みいたします。私はすでに得たのでもなく、すでに完成されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華の得るために目標を目指して一心に走っているのです。まあ、私たちはこのようないろいろな力に対して霊の戦いをしなければならない。ある場合には、まあ、救いの兜をかぶり、御霊の剣を持って白兵戦を行い、またある場合には火の矢が飛ぶ遠隔地の戦争を行わければならない。ね、エペソ書6章の中国説、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができますと。まあ、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。そこでは、まあ、打ち砕かれた悪魔の要塞が問題となります。コリント第2の手紙の七章326ページですが、次のように書かれています。コリント第2の手紙の七章の4節と5節です。まあ、6節まで読みましょうか。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどの力のあるものです。私は様々な試練と神の知識に逆らって立つあるゆる高ぶりを打ち砕く、すべての計りごとを虜にして、キリストに服従させ、またあなた方の中中が完全になるとき、あるいは不中中の罰する用意が できているのです。まあ、私たち主の恵みによって救われた者は、その意味で、まあ、先知であると言えます。テモテ第二の手紙の2章3節に、パウロはその表現を使いました。380ページです。テモテ第二の手紙2章の3節です。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。まあ、イエス様のために、奉仕することは、すなわち、聖なる戦いです。主イエス様のしもべとして、証人として、固く立とうと思う者は、この戦いの意味を、おのずから感じ取るはずです。私たちがイエス様と共に行こうとするときには、この世の迷信者から強い攻撃を受けることが明らかです。なぜならば、それがイエス様を受け入れないもの、すなわち生まれながらの人間の性質だからです。彼は皆口を揃えて反対します。まあ、イエス様の時代の場合もそうでした。ルカ伝書9章24節に次のように書いてます。我々はイエスが王になることを望んでいない。まあ、これこそ生まれつきの人間が語る言葉です。まあ、今まで私たちは主に、まあ、外面的な敵に対する戦いを考えてきてきました。そこで次に私たちの、まあ、内面的な戦いについてちょっと考えたいと思います。まあ、ここで大切な、まあ、成果、成長という言葉が多く使われるけど、それは私たち人間が小さくなり、その代わりにイエス様ご自身の姿が大きくなることを意味します。したがって、いつかは古きものがなくなり、新しいものがもたらされることになります。ヨハネでの3章3節に、まあ、バプテスマのヨハネの素晴らしい証ですけど、あの方は、すなわちイエス様は、盛んになり、私は衰えなければなりません。まあ、この態度を取るものは、自由になり、用いられます。信ずる者にとって最も、まあ、大切な聖書の箇所とは、おそらくガラテヤ書2章1節でしょう。334ページです。皆さん暗記してるかもしれないし、本当に成長の秘訣を表す言葉です。2章の1節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご父のお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。結局私はもうどうでもいい、大切ではない。うちの住むイエス様が働くことができ、導くことができれば、私は喜ぶ。とパウロは決心したから大いに用いられるようになったのです。まあ、主の救いに預かるようになった兄弟姉妹の中には、古い性質と新しい性質とあるが、それらの性質が平素に